おはようございます。私は成長の家本部講師の古田圭司です。第3回目の本日は、前成長の家総裁、谷口成長先生のご著書、無限の可能性があるをテキストに、豊かな心を育む教育というテーマでお話をさせていただきます。成長の家では、神が創造された世界は善のみの世界であり、それが本当の世界であり、人間は本来神の子であると説いています。だから本当の人間は完全円満で無限に素晴らしい存在であると考えるのです。そして悪というものは本来ないと説きます。それは悪いものに蓋をすると考えるのではありません。私たちは通常熱が出ると病気になった、悪いことが起きたと考えます。しかし、熱が出ること自体、本当は悪いことではないようです。というのは、体内に侵入した細菌類が増殖するのに、適当な温度よりも体温を上げることにより、細菌の増殖を抑え、免疫系を活性化させてくれるのだそうです。そのように、一見悪いように見えることも、本当に悪いのではなく、それはある立場から見ると悪いように見える、ということです。ここで本日のテキスト、無限の可能性がある、132ページを朗読します。この世の中の人生苦を克服し、そしてさらに一層幸せになる秘訣は、恨まず、憎まず、引っかからずということにあると思う。このためには、今、目の前にある良いことや、ありがたいことを感謝することが何よりも大切だ。悪いことや苦しみに感謝するのではない。どんな不幸や災難や困難の中にも必ず良いことがある。たとえ発熱しても、それは治そうとする自然治癒力の働きである。痛みでもそうだし、腫れもそうだ。その見えない大自然のお働きを確信し、それを素直に感謝しながら、神の子人間の教えや導きに従っていくと、やがて遅ればせに蒔いた種子でも必ず芽を出し花を咲かせる時が来るものなのである。朗読を終わります。成長の家では人間は神の子、悪は本来ないという考え方を生活のさまざまな面で応用して人生を明るく楽しく生きる道をお伝えしていますが、教育方面にも応用することができます。成長の家ではすべての子供の中に神様の性質である神性が宿っていて、無限の可能性があると考え、これを認め、子供の天分を生かすことが教育においては大切だと説きます。そしてそれぞれ個性が違うところにこそ価値があるのであり、それを言葉で認め、褒めることにより、子供に本来宿る無限の力を引き出そうとするのです。皆さんはダイヤモンドの原石が手元にあったらどうするでしょうか。原石を磨けば光り輝くダイヤモンドになることを知っていますから、喜んで自分で磨くか、誰かに頼んで磨いてもらうでしょう。しかし、その辺に転がっている石を磨く人はいません。なぜなら、どんなに磨いても、それが輝くダイヤモンドにならないことを知っているからです。見かけはダイヤの原石も、その辺の石も変わらないかもしれませんが、ダイヤの原石はその中に埋もれている価値を知っているからこそ、私たちは磨こうとするのです。それと同じように、子供はダイヤモンドの原石のような存在であり、磨けば磨くほど素晴らしい神の子の本当の姿が出てくると成長の家では考えます。ダイヤモンドの原石は砥石で磨くのでしょうが、人間の原石を磨くのは言葉です。しかも良い言葉です。私は二十歳の時に母に導かれて成長の家の教えに触れました。そして教えを学び、実践していく中で、言葉には偉大な力があり、良い言葉を常に唱えていると、運命が素晴らしくなるということを学びました。ですから、結婚して子供が生まれてからは、常に明るい、勇気づける言葉を使うよう心がけてきました。 私自身は母から、いつまでテレビを見ているの？勉強しなさい！などとよく注意されました。今の私には、私を立派な子供に育てようという母の愛念から出てきた言葉だとよく理解できるのですが、当時は、今勉強しようと思っていたところだったのに、腹が立ったからやりたくない、などと言い返したりしました。そのような経験がありましたから、自分自身は、子供には、君のためには勉強した方がいいと思うよ、などと優しく言うように心がけました。その結果でしょうか、嬉しいことがありました。ある日、学習教材の販売セールスマンが我が家に来ました。私が購入しても子供が使わなければ何もならないから、直接話をしてほしいと言って、長男に直接話をしてもらいました。私はどのような話が進んでいくのか心配になって、別室で耳を澄まして会話を聞いていると、セールスマンは、ご両親から勉強するように言われるでしょう、と尋ねているのです。すると息子は、いえ、言われません、と答えました。それを聞いて驚いたセールスマンが、え、本当に？と聞くと、息子はさらに、はい、両親は僕を信頼していますから、と答えたのです。その時私は息子が、私の気持ちをこれほどまでに理解してくれたかと思い、嬉しくてガッツポーズをしてしまったほどでした。さらに、良い子供を育てるためには、私たち親自身が良い言葉を使い、良い行いをする親である必要があります。どんなに立派なことを言っても、親自身がだらしない生活をしていては、子供はよくそれを見ていて、親が言った通りにはせず、親のする通りにするものだからです。ここで本日のテキスト、無限の可能性があるの71ページから72ページを一部省略しながら朗読します。人間には無限能力が隠されている。それは肉体の力というだけではなく、魂の力であり、肉体が死んでもなお生き続ける神の子人間としての無限力である。それをこの現象界でどれだけ表現するかを試みるのであって、その練習を小さい時から死ぬまで繰り返し行う。それゆえ、父母たる者はこの真実をしっかりと子供たちに伝えなければならない。その伝え方にはいろいろあるが、一番大切な点は、父や母がいかに生きるかということである。この世では、真空意の言葉が父母の生活を形成し、日常の家庭や仕事を通して、息子や娘に伝えられる。もちろん、現象人間には、まだ神の子としての完全さは出ていない。不完全な親であることは間違いないが、その不完全さを通してでも、子供たちに精一杯の正しい信仰を伝えることができるものだ。その心からなる力いっぱいの生活が、子供たちには何よりの教訓となり、彼らの人生を作り上げるのである。常に彼らの中に実在する神聖仏性を信じ、感じ、褒め、励まして、正しく愛し続ければよいのである。朗読を終わります。ここで説かれている真空意の真とは、身体の真という字です。句とは口という字です。意とは意見の意という字です。言葉には行動で表現する真、声に対して表現する句、心の中で思う意の三つがあり、これら真空意の三つの語を駆使することで、現象世界、すなわち目で見え、耳で聞こえ、肌で感じられるこの世界を、いかようにでも作り上げることができるというのです。親には当然子供に対する夢や希望があります。こうなってほしいという思いがあるのは、子供を愛すればこそですが、そうかといって、あまり親の希望を子供に押し付けるのはよくありません。とりわけ子供のためと思って抱いていた親の希望が、いつの間にか世間体や見栄などもあり、親のためになってしまうことはよくあることです。子供を愛するとは、 子供を親の思い通りに縛り付けることではなく、この子は素晴らしい神の子だと認めて、心の縛りを解き放ってあげましょう。本日のテキストではありませんが、前聖鳥の家総裁谷口聖鳥先生は、ご著書、人は天窓から入るで次のように説いておられます。202ページから朗読いたします。人を愛することは優しいようで本当は難しい。というのは本当の愛がまだわからない人々が多いからである。人はとかく自分本位にものを考え、その人を愛していると思いながら、相手に執着し、相手を自分の好きなようにねじ曲げようとしている。しかしながら、本当に愛する人は、相手のそのままを愛するのだ。例えば、バイオリンを愛する人は、バイオリンを改造して、4本の弦を6本にしようとしたり、バイオリンが自動的に動き出すようにしようとは思わない。ただ、バイオリンそのままの音色を愛し、一心不乱に練習し、その中から良い音を引き出そうと努力する。そのように愛するとは、相手を変えることではない。相手を自分の思いのままに支配することでもない。常に相手のことを思い、いたわり、その中にある素晴らしさを引き出すのである。朗読終わります。必ず人は何かしら良いところを持っていますから、たとえ外から見て劣っているようでも、どこかに素晴らしさが出ていますから、そこを見つけて、良い子だね、よくできたね、と賛嘆したり、励ましたりしていますと、その良いところが伸びて、劣っていると思われているところが消えていくことになります。子供は皆神の子であり、素晴らしい能力の持ち主です。豊かな心を育む教育とは、物質が増えたり、単に知識が多いということではなく、子供の中にある芽生え、伸びようとする今を的確に捉え、発達段階に応じた方法でやる気を引き出してあげることです。子供の中にある躍動する生命は常に有質のチャンスを待っています。これで本日の放送を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。